本日の聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書16章の1節から15節です。お読みいたします。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初に、私の主人にいくら借りがあるのか、と言った。油100バトス、と言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当の価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。日中の日差しはまだ暑いもののですね、様々な場面で秋を感じるようになりました。この10月、私たちは神学の秋をテーマに礼拝を続けています。まあ、神学と言いましても、机でお勉強というわけではなくて、素の自分の感覚ですね、そのまま本当にこう率直な自分の感覚っていうのを大事にしながら、まあ、聖書を読んで考えてみようというわけですね。で、聖書を読んで、なんこれ意味わからんとかですね、そういう感覚っていうのが大事でして、じゃあなんでこんなわけのわからんことになっているのかとか、神様一体ここで何を意図したかとかですね、登場人物は何を感じたのかとか、そうやって物語を深く、考えていくことによって、その聖書の、中にこう隠されていたリアリティみたいなもの、私たちが感じ取れなかったものっていうのをこう炙り出していくって、まあ、これがですね、なるほど、そういうことだったのかってこう分かっていきますとね、それが自分たちの生活とこう重なって感じられるから、まあ、そういう意味で本当にこう聖書を読む、神学するっていうのはこう面白いわけですよ。先週はルカ福音書7章の36から50節を取り上げました。で、神様の許しっていつ与えられるのかっていうのが問いだったんですね。で、私たちは、神様を信じて良い行いをして、よっしゃよっしゃと言ってこう許してもらえるみたいなね、そういうイメージが割とこう強いんじゃないかと、まあ一般の人々はですね、強いんじゃないかとこう思うわけですよ。で、しかし聖書が言ってるもの、イエス様が言われたものは逆なんですね。イエス様はすでに私たちの罪は神様の愛によってね、受け止められ許されている、だからそこから歩み出しなさいって私たちに告げた。 許されたからこそ歩み出せる。罪ある者が、罪人がね、後悔を抱え多くの痛みを持っている、その者がね、丸ごと受け止められて、そっから歩み出せるんだよって。私たちの欠点も後悔も罪もコンプレックスも丸ごと神様は受け止め、そこから全肯定して、私たちは一歩一歩歩み出させね、歩み出すべくこう背中を押されていくんですね。本当にこう聖書の小さな箇所だったんですけれども、そうやってこう深くこう読み込んでいくことによって、神学することによってさまざまな発見を得ました。さあ今朝もですね、同じようにこの不正な管理人の例えから、発見をしていきましょう。そしてその発見は、私たちの思い込みや固定概念からね、私たちを解放しまして、本当にこう喜びや希望や平安をね、与えてくれていくわけですよ。さて今日もご一緒に神学をしてまいりましょう。今朝ご一緒にお読みしました、ルカ福音書6章1節から15節ですが、1から13節はこう不正な管理人の例えとなっています。で、先ほどね、聖書を読んでて分かんないっていう感覚大事にしましょうみたいなことを言いましたけどもね、実際じゃあ分かんない箇所どこかって言いましたらね、今日の箇所はもう本当にこう分かんないんですね。で、なんでって言いましたら、今からあらすじを読んでいきますけれども、そのあらすじの中でもですね、って私たちの感覚とは違うことっていうのがいっぱいあるからなんですよ。ちょっとあらすじ言ってみますね。ある金持ちがいた。彼は自分の財産を管理するべく管理人を雇っているけれど、人から忠告を聞きますとね、この管理人は、自分にこう無断で、主人に無断で無駄遣い、言い換えますと私腹を肥やすような行為をしていたらしい。で、そこで主人は管理人を呼びつけて言うんですね。二節、お前に聞いていることがあるが、どうなのか、会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人はですね、慌てながら考えるんですよ。どうしよう。主人に解雇されてしまう。力仕事はできないし、かといって物乞いするのはできない、プライドが許さないと。そこで、考えた。そうだと。主人に借財があるものをね、呼びつけて、彼らの借財を減らそうと。で、そうすることによって恩義を感じて、自分が解雇されてもうちにおいでってこう言ってくれるんじゃないか。で、そこで彼は主人に借財のある人々を呼んで、こう、順々に言うんですね。お前は私の主人にいくら借りがあるか。一人の人が油100バトスだ。とこう言いますと。1バトスっていうのがね、ちょっと調べてみますといろいろ幅があるんですよ。1バトスは23リットルだっていう人もある、いう聖書もあれば、40リットルだっていうものもある。23リットルで言ったら2300リットルだから、2トンちょっとですよね。で、また40リットルで計算しましたら4000リットルでしょ。めちゃくちゃな量になるんですね。で、その100バトスという、値に対して、この管理人はすぐに50バトスと書き直しなさいって、こう半分にしてある。で、また別の人がね、私は小麦100コロスを借りてます。これもね、調べますと1コロスっていうのが230リットルだとかね、言っております。岩波役ではこれも400リットルだ。もうね、分からんのですよ、その具体的にどれぐらいの量かって。で、仮にですよ、仮に1コロスが230リットルだとしたら、100コロスで 2万3000リットルでしょ。で、小麦の重さに換算しますとね、これ13トン弱ぐらいあるんですよ。めちゃくちゃな量あるんですね。で、とにかくこうパン屋かぐらいのね、パン屋でも使うのか工場かみたいな、そんな量ですけれども、それを、100コロスを80コロスに書き直せと、こう管理人は言う。で、こうやって管理人はね、主人に会計報告を出す前にあらゆる人々の証文を書き換えてやるんですね。で、主人はそのことを知りましてね、8節で、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたって聖書は書いてるんです。え？ってこう思いません？褒めたんですよ。お前なんか勝手なことしてるんやってこう怒って当然のはずなのに、主人はお前すげえなってこう褒めたっていうんですね。実際イエス様も その直後、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておく。不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。これね、どういうことか。本当わけが分かんないわけですよ。でもね、こっからです。ここからさて進学してみたいんですね。一冊の仲介書をまあ、あのきっかけというかますかね、道しるべにしたいと思うんです。進学者のブルース・マリーナ、ブルース・マリーナとリチャード・ロアボーという人が、一緒に書きました共感福音書の社会科学的仲介っていう本があるんですね。でもうあの20年ちょっと前、20年ぐらい前ですかに出てるんですけれども、これあの聖書の時代のね、社会通念とか常識感覚っていうものから、まあ、福音書を解説したっていうちょっとこう特殊な仲介なんです。面白いんですよ。でこれによりますとね、イスラエルのその伝統的な金持ちっていうのは、あの管理人を雇っていて、そこで損失が出た場合、その損失をね、管理人に負わすことができたっていうんですね。その弁済義務を課すことができたっていうんですよ。で時にはその牢に入れたり、管理人の家族から取り立てるなんていうこともあったんだそうです。はあ、まあちょっとそれも厳しいなと思うんですけれども、でもですよ、だとすると今朝の物語の主人はちょっと不可解なことをしてるんですね。彼は管理人に対して解雇を告げてるんですよ。お前に管理を任せることはできないって。だから解雇するっていうことは言っているのに、損害賠償を求めてはいないんです。これなぜなのか。これね、ここで私たち気づかされていくんです。私たち実は思い込みがあったんじゃないかと。私たちの持ってた思い込みっていうのはね、主人がどうして怒ってるのかっていうその理由なんですよ。私たちはこの主人は管理人によって損失が出たから怒ったんだってどっか思い込んでいなかったか。なんで私がこんな損をしないといけないんだみたいな怒り方してんじゃないかってね。でもそのせいで私たちこの物語がわけわかんなくなってた、見えなくなってたのかもしれない。イエス様の例えではこの主人は最後ね、もう一回損失をかぶってるわけですよ。その借財をね、引いてやるってこういうことになってるんだから、だから損失をかぶってるんですけれども、この管理人のやり方を褒めてるんですね。でつまり主人は損失に気を取られていない。別の言い方するならば、主人は損失以上に大事なことっていうのを持ってんじゃないのか。管理人はですね、この主人の応答の中で一つのことを気づいたんじゃないかろうか、ね、それはさっき言ったね、その主人はこう損失を起こっているわけではない。じゃあそこで一体何を主人は考えているのか、この管理人は一生懸命考え始めていくんですね。主人からはもうすでに会計報告はこう命じられている。だからこう長引かせるわけにはいかないと。じゃあどうしようかね。そこで彼は一生懸命考えまして、限られた時間の中でできることを思った。それは主人に借財のある人々を呼んで、それを減額してやるんですね。まあ、さっき言いましたように油も小麦もめちゃくちゃな量になるんですけれども、これね、面白い、感心することは、このね、あの借財をさっぴいてやるでしょ、あの油は100バトスの人は50バトスに、小麦100コロスの人はまあ80コロスへとこう引いてやるんですけれども、このね、減らされた量っていうのを金銭価値にあの換算しますとね、実はおよそ同額なんですね。それぞれまあ500デナリオンずつぐらいだろうっていうふうに言われています。まあ、つまり、この管理人は、主人に借財のある人からほぼほぼ同額ずつ引いてやってるんですね。もう、まあ、そうやってこうちゃんと計算してやったんだっていうことも面白いと思うんですけどね、そもそもなぜ彼はこんな大胆な行動を取ったんだろう。自分を迎え入れてくれるものを作るためとはいえ、人の借財を減らすことをね、主人の借財をね、あの主人に対しての借財を減らすっていうのは、主人に損失を負わせるっていう行為でしょ。 もし主人から賠償請求されたならば、さらに首絞めるはずなんですよ。でも管理人はそれを行った。なぜか。主人は賠償請求するわけがないって計算してるからですよ。ここにね、まあもう主人がめちゃくちゃなあの財産持ってたかもしれないんですけどもね、という話なのかもしれないんですけど、でもここにね、管理人の賢さが見える。彼考えた。主人は私を解雇すると言ったが、損害請求はしていない。賠償はね、請求していない。でつまりそこがポイントなんだ。主人が怒ったのは損失が出たことではなくって、自分が欺かれたこと、ないがしろにされたことなんじゃないかって。このひらめきというか、この気づきがね、管理人を動かしていくんですよ。さて、じゃあどういうことか。物語を多面的に見るためにね、別の視点からをちょっと考えてみますね。借財を減額された人々の視点です。彼らは突然管理人に呼び出されたんですよ。で、うわ返済の請求かなと思ってみたら、逆で借財が減額されていくんですね。びっくりした。え、減らしてくれんの、なんでって。理由は分かんない。でも彼らから見ればですよ、この管理人が解雇されるなんてまだ伝え聞いていないんですよ。であるならば、この管理人は借財ある人々から言うならば、まだ正式な管理人のはずなんです。そこで彼らは考える。自分たちの借財を引いてくれたのはきっと主人の恩情なんだ、主人の意図なんだって。自分たちのがね、大変だっていうことをね、主人は顧みてくれて、減らしてやろうかって言ってくれたんだって。彼らはね、主人に対して恩義を感じていく。そしてこの管理人にもありがとねってこう伝えていくんですよ。私たちね、物語を読む中でね、この管理人が自分を迎え入れてくれる者たちを作ったとだけ理解をしているけれども、そのことによって主人に対して感謝が、ね、周りの人々が感謝し始めたんですよ。さあ、物語をね、多面的に見るため、次は主人の視点で考えてみましょうか。彼はね、管理人を解雇するつもりでいた。ですぐに会計報告を出させようとしたけれども、その前に管理人がごちゃごちゃ動いている。何しよっちゃろうかと思ってって聞こえてきたのは何かって言ったらね、人々の感謝なんですよ。いや、もう本当に私たちの借財を減額してくださってありがとうございますって、本当に哀れみ深い方でね、感謝いっぱいですって聞こえてきた。主人びっくりした。管理人が何したか分かった。でここで彼は考えるんですね。もうやろうとこう言ってね、お前何勝手なことやってんだって言って管理人を罰したら、この周囲の人々は、え、自分たちを顧みてくれたんじゃなかったのこの主人はって落胆するだろう。これね、当時の社会通念で言えばですよ、他人のために善行を行うっていうことは本当に優れた美徳なんですよ。だから周囲はね、借財を減額してくれたって言って自分に対して感謝をしている。もしそこで管理人を解雇してこの野郎で叩き出そうもんなら、人々は落胆するだろう。その落胆はとっても大きいだろう。ここに来てね、主人はね、気づく。もうこの状況を覆せない、やられたってね、もう引っ込みつかなくなって笑うしかないんですよ。ね、主人ね、もうあいつずる賢いわ、やられた、あ、本当あいつすごいなってね、褒めるしかなくなるんですよ。もちろんそれは損失が出ても気にしない、それぐらいに豊かな主人だからっていうことがね、ちゃんと計算に入ってる。もうこいつ本当うまいことやったなって主人が言わざるを得ない状況を作ったんですよ。じゃあ主人はどうしてこうやってね、どっかこう懐深く大笑いできたんだろうか。実はその変化の中にね、管理人の変化も含まれてるんです。もう一度管理人に物語を向けてみましょうね。実は彼も人々の借財を減らしてやるっていう大胆な行動の中で、 彼自身もある大胆な変化があるんですよ。でそれはね、彼は金に頓着しないようになってるんです。どういうことか。一節で彼は無駄遣いをしている、言葉変えるならば私腹を肥やしていたわけですよ。正当なことにお金を使うんじゃなくてね、自分の懐にこう流し込むっていうようなことを彼はしてるんですよ。でつまりそれまで彼はね、自分の懐に金を貯め込むことが大事だったんです。もしそのままの彼だったら主人に解雇されそうになった時、その後もちゃんと生きていけるように自分の懐を肥やしてやろうって思ったでしょ。でもね、もしかしたら主人が賠償請求、お前に関しては許さんって賠償請求を始めたならば、自分は何もね持たない、無一文になる。だから彼は考えた。その主人の財産を私個人のために使うんじゃなくて、周りの人々のために使おう、周囲に恩義を売ろう、自分を守ろうとしたんですけどね。でも結果的にそれは他人を救済する行動になった。私の利益だけを守るのではなくて、彼は周りを利して、周りをね助けてやることによって一緒に生きていこうっていうものになった。この変化がね、主人の思考とバッチリ重なるんですよ。主人はね、金に執着しないんですよ。そうじゃなくてね、自分が欺かれていたこと、自分をね、落としようとしていることに腹を立てていたならば、一緒に生きていこうって、共に生きていこうっていう、その方向にはね、主人は納得するんですよ。この管理人はね、変化していった。自分を利するではなくて、周囲と共に生きていこう、そんな風に変わっていった。これが管理人のね、このね、ここがね、主人の好むところとなったんですよ。この物語非常に面白いと思うんですね。実は主人のことを最も深く理解していたのは、この理解したのはこの不正な管理人なんです。だから彼はここに来てね、主人からこいつすごいなってそうやって褒められるに至るんですよ。物語を読んでいくとね、非常に面白かった。でもここでもう一個私は疑問を持つんですね。イエス様は何のためにこの話したんだろう。何のためにこの不正な管理人の例え話をしたんだろう。例え話をするっていうのは何かを伝えるための話ですよ。イエス様は何かを伝えようとしているんですよ、ね、何を伝えようとしたのか、13節に書いてある通りです。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。でつまりイエス様はこの例え話を通して聞き手にね、あなたは神様に仕えているのか、それとも財産、富に仕えているのか、富に翻弄されて生きているのかって問うたんですね。じゃあその問いかけた相手とは一体誰なのか。イエス様が例え話を使って示そうとした相手は誰なのか。例え話の主人はね、他ならぬ神様、その人ですよね。じゃあ不正な管理人って誰なのか。私たちここでね、14節15節に目が止まるんですよ。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。注目したいポイントはね、イエス様を嘲笑ったファリサイ派の人々が金に執着していたことです。イエス様は彼らにこの話を聞かせようとしたんだ。イエス様は彼らにこの話を通して問うたんだ。お前たちが神様を語りながらその実自分を秀でたものに見せかけようとしていること、私腹を肥やすことに目の色変えているっていうことをね、神様ちゃんと知ってるぞ。でも そのままでいいのかって。不正な管理人は変わったぞ。主人の心を知ってね、主人の考えを知ってね、彼は自分のやり方を変えたぞ。抜け目のないやり方をした。うまいことやった。でも主人はそのものを喜び許したぞ。お前たちはどうだ。神を信じるか、それとも自分の名誉や財産を相変わらずしがみつきながら目的にして生きるのか。イエス様の話はね、金に執着するファリサイ派の人々に向かって語られている。もちろん弟子たちにも聞かせるんだけど、本当に伝えたかったのはこのファリサイ派の人々ですよ。でもね、イエス様のこの例え話はファリサイ派にね、お前たちはもうダメだ、救われないって断罪するためのものじゃない。イエス様は彼らを立ち返らせるためにこの話をしたんですよ。さあ、ようやくここで私たちはこの物語の真意が見えてきた。イエス様はね、ファリサイ派を神様へと立ち返るべく招いたんだ。神様理解せず好き勝手やってきた人々、罪を犯してきた者、神から離れていた者に、気づきなさい、神様は今あなたが帰ってくることを待っているって招いたんですね。この話はね、罪人を招くための話だったんですよ。今日の箇所ね、本当に面白いんです。私ね、もう本当にね、正直に言いますけどね、最初この話、不正な管理人、あ、なるほどって、ね、自分自身は全然大したことない悪さばっかりしとるくせに、神様の信頼を勝ち取っていくために周りに対して、ああやこうやね、いろいろ言っていって、神様がね、許してくれるよって言って伝えていったっていう、この管理人の姿見ながらね、こいつまるで牧師みたいやなと思ったんですよ。牧師も毎週皆さんの前でね、聖書のお話ししてますけどね、じゃあ自分を振り返ってみるとね、決して清廉潔白なものじゃないんです。いやー、牧師に限らずですよ。人は大なり小なりみんな後悔を抱えてるし、失敗やらかしながら生きてるじゃないか。一点一角の曇りもない、私は清廉潔白な人間です、なんて言える者はいない。でも、今朝の物語はそんな私たちに対してね、神様はあなたを招いているぞって告げるんですよ。イエス様きっとね、私たちの顔を見て笑いながら言うんですよ。主人である神様は小悪党の管理人さえうまいことやったなって笑いながら受け入れてくださるぞ。さあ、不正な管理人って誰だって。神様が私たちを受け入れてくれる、神様が私たちをね、許してくださる。神様が私たちを救ってくださる。人は自分で自分を救うことなどできません。でも神様はその私たちをね、断罪して切り捨てるんじゃなくて、その弱さも失敗も罪も丸ごと全部受け止めて、さあお前はここからどうするのって問うてくださるんですよ。私たちはね、徳を積んで立派な人間になるから救われるんじゃなくって、今のこの賭けだらけの私のまま、でも神様が招いてくださるからね、信じて救われて、そっからね、歩んでいけるんだ。嬉しいじゃないか。今朝ルカ福音書の16章を読みながら私たちが行った神学はね、神様は罪人をも招いてくださる懐の深い方なんだっていうことなんですよ。私たちは今招かれたんだ。さあ、今日から今週が始まっていきます。ねえ、一体どんな風にして歩み出しましょう。私たちね、本当にほっとしながら歩み出せばいい。そりゃまだまだ私たちはいらんことやらかしますし、後悔もするでしょう。思ってもなかった失敗やって、あーちゃーってなるでしょう。でもねって、私たちはね、神様の御心を模索しながら歩み出せるんですよ。さあ、神様信じてスタートしていきましょう。最後、神様本当ありがとうって祈って、今朝の話を終わりといたします。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も街道とネットをつなぎ、 私たちを礼拝に招いてくださりありがとうございます。今朝は不正な管理人の例えを読みました。最初は全然意味が分かりませんでした。でもね、読み進めていく中でなんて楽しくって嬉しい話なのか気づきました。この話はね、あなたの御心を知らずに生きてきたすべての人に神を信じ戻っておいで、罪人を招くための話でした。神様、あなたの懐の深さと愛に感謝します。神様、あなたを信じます。どうぞ私たち、未だ決して一点一角非の打ち所のないなんていう人間ではなく、いろいろ失敗を繰り返してしまいます。でもどうぞその私たちを丸ごと愛し受け止めてください。あなたの救いの中で一歩一歩信じて歩み出させてください。またどうぞ神様、今私たちがこの喜びをいただきました、福音を聞きました、この福音を一人でも多くの方に伝えさせてください。特にコロナ危機の中で心身ともにくたびれ果て余裕を失っている人々が大勢います。どうぞあなたこそが神様であられ、今も私たちを招いてくださっているから、多くの人々にその招きを伝えさせてください。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。